掛川市議会だより、令和3年2月1日、第75号、令和2年11月定例会の内容をお知らせします。主な内容、2ページ、シリーズ、議会の扉、第6回、3ページ、常任委員会、調査研究報告、6ページ、ウェブで、掛川議会報告会、8ページ、一般会計補正予算の概要、9ページ、一般質問、14ページ、常任委員会委員長報告、補正予算など、15ページ、審議結果一覧、16ページ、未来日誌、議員研修、傍聴席、表紙の説明、編集後期。今回の表紙は、ベージュ系と濃いグレー系の太い縦のストライプ模様のくず符です。その上に、ひらがなで掛川、漢字で市議会、またひらがなでだよりと3行に書かれています。シリーズ、議会の扉、6。あなたの声を市政に届けよう。4月18日は4年に一度の市議会議員選挙です。皆様の代表を選ぶ重要な選挙。市議会の役割や市議会と市長の関係性などを改めてお伝えします。市議会議員とは、4年ごとに行われる選挙で選ばれる市民の代表。議員になれるのは25歳以上の掛川市民で、議員を選ぶことができるのは18歳以上の掛川市民です。掛川市の議員定数は条例で決められていて21人です。市議会の役割は、市民を代表して意見や考えをまとめ、住みやすい街にしていくこと。1、条例、市独自の決まりを決めたり、廃止したりする。2、予算、市民から集めたお金、イコール税金をどのように使うかを決める。3、予算が正しく使われているか、市の仕事が正しく行われているかを調べ、意見する。市民、市議会、市長の関係性を表す図が出ています。市民は選挙で市議会の議員と市長を選びます。そして市議会へは議員を通して願いを伝え、市長へは市の職員を通して願いを伝えます。市議会は市民の声を聞き、市の仕事に市民の意見を反映させます。市長は市議会に市の仕事や予算、条例などを提案し、市議会は市の仕事や予算、条例を決めます。市長は職員を通して市民のために仕事をします。市民のご要望にお答えするために市議会はあります。常任委員会調査研究報告年間テーマを定め活発な議論。各委員会にて1年間の研究テーマを定め、これまで積極的に調査研究を重ねてきました。また、ウェブで掛川議会報告会では動画配信により調査内容を市民の皆さんにお示しし、アンケートでご意見をいただきました。今回その内容に基づき、市当局と議論する場として、委員会協議会を開催いたしました。ここでは議論された内容の要旨を掲載します。総務委員会委員長小沼秀明。当委員会では、年間研究テーマを市民を守る新型コロナウイルス感染症対策と題し、 次の5本を柱として、これまで定期的に協議を重ねてきました。政策議会ではウェブで掛川議会報告会の市民アンケートのご意見を参考に協議会を開催しました。5本の柱と協議会の主な意見。1つ目、感染症拡大防止策を含めた避難所運営。パーテーション、折りたたみ式ベッドの保管場所が旧睦浜幼稚園1カ所であるが、災害時には道路の寸断などが懸念されるため、有事に備え早急に市内に分散して保管する必要がある。新型コロナウイルスに限らず、新型インフルエンザなど他の感染症にも対応できる複合災害対応マニュアルを早急に作成する必要がある。遺体収容所となるサンリーナでの運営方法に感染防止策への改善が必要ではないか。2つ目、外国人対応。自治会加入率を上げ、コミュニケーションが取れる環境を整える必要がある。 LINE アプリほか情報伝達において、分かりやすい表記方法への改善が必要である。3つ目、第2次総合計画の改定。既存の施策にSDGs を追加することで、市民により混乱を生じさせる恐れがある。4つ目、令和3年度の財政見通し。市税収入も財政調整基金も減少が見込まれる中で、第3次地方創生臨時交付金を活用した市内活性化策を講じられないか。5つ目、新しい生活様式と新たな街づくり。年数が経過している住宅団地などにおいて、IoT を活用したスマートシティプロジェクトの検討ができないか。市の施設についても、市営住宅の再編など、既存のストックを有効活用していく視点も大事である。まとめ。今回の議論の中で、市民への情報の伝達不足を強く感じました。今後は情報発信策の改善をよく検討するべきです。先行き不透明なコロナ禍において、市議会、当局が力を合わせ、柔軟な発想と危機対応施策にて難局を乗り越えていくよう、今後政策提言に向けてより議論を深めていきます。写真が2枚あります。新型コロナ緊急支援相談コーナーを視察している様子と、トヨタエコフルタウンリモートガイドツアーの時の様子です。環境産業委員会委員長山本雄三。当委員会では年間テーマをポストコロナを見据えた新たな生き方に合わせた移住定住策とし、市内の古民家を活用した農泊事業、空き家・空き地の利活用、コワーキングスペース、サテライトオフィス、リモートワーク、アートによる町おこしなどの現状課題を調査研究し、協議会を開催しました。調査研究について、市内の移住・定住に関わる事業者などの方々からヒアリング・意見交換を行い、その後協議した内容と、ウェブで掛川議会報告会の市民アンケートのご意見も踏まえて、市当局と意見交換を行いました。6枚の写真とともに、話し合いの内容が書かれています。1枚目は、委員会室で原泉のアートイベントを通し、地域との関係づくり、交流人口から関係人口への構築について。大きな会議室では、掛川粟ヶ岳山麓農泊推進協議会の取り組みについて、人材不足と地域との連携強化の必要性について話し合われました。商店街の空き店舗では、リノベーションしたコワーキングスペース、レンタルオフィスを活用し、地域の活性化を推進。市内のサテライトオフィスでは、 設立した事業者の実情に基づいた制度設計について、民家の和室でフリーランスとしての新しい生き方、学びの場としての情報発信について意見を伺っているところです。社員700名すべてリモートワークの企業より、新しい働き方についてオンライン講演を行っている様子です。まとめ、環境産業委員会として、1、地域おこし協力隊など外部人材の活用、2、空き家を利活用した移住者体験モデルハウスの設置、3、文化芸術での関係人口増加策の推進、4、サテライトオフィス誘致の補助制度の創設、5、町内組織横断で取り組むことなどが必要と考えています。今後、市議会として市当局への政策提言に向けて取り組んでいきます。文教厚生委員会委員長久保野愛子。当委員会の本年度のテーマは、人生100年時代構想を踏まえた地域包括ケアシステムの現状と課題について、福祉屋は町の保健室です。委員会で協議を重ね、市内5カ所の福祉屋の視察、ウェブで掛川議会報告会での市民の皆様の意見を踏まえ、協議会を開催しました。協議会の主な意見、当局からの意見、当局より令和元年度の福祉屋の活動への市民の認知度は、よく知っている、少し知っているを合わせて 35.3% であり、福祉屋の認知度が低いことは承知している。福祉屋の認知度を上げていかなくてはいけないことを再認識した。今後しっかり周知していく、という説明がありました。福祉屋のさらなる機能強化、認知度向上に向けて、1、市民の皆様に福祉屋が町の保健室のような位置づけとして置かれていることの周知徹底。赤ちゃんの相談からお年寄りまで誰もが気軽に立ち寄ることができ、何でも相談できる施設。2、福祉屋行政職の適正な人事配置や人材育成が必要。3、社会福祉士などの専門職の採用が必要。4枚の写真があります。大東福祉屋を視察しているところ、大塚福祉屋で意見交換をしているところ、東部福祉屋を視察しているところ、中部福祉屋で意見交換をしているところです。その他として、1、人生100年時代を迎え、自助・共助の観点から各個人が地域の中での結びつきを強め、それぞれの地域住民の皆様が自分ごととして捉える機運の醸成を図る施策。2、市民の皆様にエンディングノートの有効活用をしていただくように周知する。まとめ、今後、人生100年時代構想を踏まえ、福祉屋を中心とした掛川型地域包括ケアシステムをさらに充実させ、市民の皆様が今以上に安全安心に暮らしていけるよう、委員会で協議を深め、提言となるように取り組んでいきます。市民により開かれた議会を目指して、令和2年度、ウェブで掛川議会報告会を実施。多くの皆さんのご視聴、ご協力ありがとうございました。市民の皆さんに掛川市議会がどんな活動をしているのか、また市の重要課題にどう対応しているのかを知っていただくとともに、ご意見を伺い、議会活動に生かすため議会報告会を行いました。本年度は、新型コロナウイルス感染症の収束が依然として見込まれないため、会場開催を見送り、動画配信によるウェブで掛川議会報告会という形で実施いたしました。 アンケートの年代別割合、11月末現在の延べ視聴者数は663人、58件のアンケートをいただきました。アンケートに回答してくださった方は、例年に比べ20代から50代の方や女性の割合が増えました。今後はいただいた皆さんの声を活かしながら、年度末をめどに制作提言につなげてまいります。年代別の割合が円グラフで出ています。20代 14%、30代 9%、40代 7%、50代 10%、60代 31%、70代 26%、80代以上 3%。アンケート結果より、全般的な感想や議会に関するご意見、ご要望について、市議会議員の皆さんがそれぞれの委員会に分かれて、市民のために様々な調査、努力をされていることを知ることができましたが、もっと広く知ってもらう必要があるのではないでしょうか。今回、ウェブで自宅視聴できたことは良かったと思います。今回のウェブによる議会報告会の動画配信は、聞き逃した部分も再度確認できるので、非常に良いと思いました。意見なども書き込めるようにしたらより良いと思います。画面と話し言葉が合っていないので分かりにくい。どこを見て良いか分からない。結局、声と字幕を追っていくしかない。やはり実際の報告会の方が良い。全体的に提言内容が小さいので、掛川氏をそれぞれの立場として、どういう市にするためにこういうことから始めたいというビジョンが少し欲しい気がします。各委員会の中間報告に対するご意見など、総務委員会、テーマ、市民を守る新型コロナウイルス感染症対策。コロナ禍対策の取り組みとそれに伴う議会費の削減など、コロナ対策を評価するとともに、今後の取り組みに期待しています。コロナ対策で市民が犯人探しみたいなことをしている、誹謗中傷を防ぐ対策を。行政の取り組みは理解できますが、総務委員会としての取り組みはよくわからないです。新しい掛川のまちづくりのために、提言7の豊かな人づくりは大切です。中長期の取り組みとなりますが、研究し具体的な提言につなげてほしい。環境産業委員会、テーマ、ポストコロナの新しい生き方に合わせた移住定住策。定住人口に対する様々な取り組み状況がよくわかり、今後の取り組み状況もよく理解できました。市内に多数の移住者、移住事例があることが参考になりました。交流人口から関係人口へという内容がわかりにくかったです。上手な発想を感じました。特にまとめなど明快。田舎の生活は体力が必要。文教構成委員会、テーマ、人生100年時代構想を踏まえた地域包括ケアシステムの現状と課題について、福祉屋の強化は大切だと思います。提言にある予防的な視点の重視は、今やるべき重要なテーマだと思います。具体的に取り組んでいる内容は、地域に PR 展開し、効果につなげていくべきと思います。緩和ケアの必要性、ケアラーの支援。福祉屋って何？よく理解できていません。課題にもありましたが、訪問看護は大事だと思います。開業医との協議を進めて、より良い福祉を望みます。ウェブで掛川議会報告会は、引き続き3月まで視聴できますので、ぜひご覧ください。アンケート募集は12月末で締め切りました。ご協力ありがとうございました。 今年度初めて行ったウェブ開催を通して、市議会では来年度以降は会場開催の様子を録画配信する予定など、より多くの皆さんに参加、視聴していただけるよう工夫をしていきます。市議会だより7ページの右下隅に QR コードがあります。こちらから視聴できます。11月定例会令和2年度一般会計補正予算第9号の概要。補正額1億8,939万3,000円。補正後の予算額648億2,024万円。新型コロナウイルス感染症関連の補正予算。防災・資機材整備費増2,000万円。災害時の広域避難所などにおける新型コロナウイルス感染症対策として、飛沫感染予防のためのパーテーションなどの整備に要する費用。指定管理施設営業損失補償金追加増3668万円。奈良ここの里、掛川城、二の丸茶室、竹の丸、障害学習センター、文化会館シオーネ、美観ホール、大東温泉シートピア、南体育館、総合体育館サンリーナなどの指定管理施設の臨時休業に伴う休業補償。休館診療所運営事業費増2070万円。新型コロナウイルス感染症の PCR 検体採取センターについて、感染状況により開設期間を年度末まで延長するための費用など、その他の補正予算、人件費減6759万円、人事異動の確定に伴う補正及び人事院勧告に伴う期末手当の引き下げ、期末手当を民間との格差から100分の5の引き下げを12月期の手当支給分に反映させ、年間支給率を 4.5 ヶ月から 4.45 ヶ月へ引き下げた。三井感染改良事業費増4650万円。国庫補助金の内地増に伴う事業進捗を図るための道路改良工事費。障害福祉システム改修事業費追加1870万円。令和3年4月から適用される障害者自立支援給付費の報酬単価改定に対応するためのシステム改修費。一般質問 Q&A。
創生会、二村玲一。質問します。菊川流域治水協議会の取り組み内容は、菊川は流域面積が狭く、川の降灰が緩く、支流を含めて水位が一気に上がりやすい特性を持っている。河川の特性に応じた治水対策を伺う。
お答えします。流域治水プロジェクトを策定し、対策を行う。協議会では堤防からの越水を回避し、浸水被害の軽減を図るため、流域治水について検討していきます。合わせて国、県、市が行う対策について検討しており、今後、流域治水プロジェクトを策定し、各対策の実施目標期間の設定、実施状況のフォローアップを行っていきます。
質問します。掛川市の課題は、今後、人口減少社会がさらに加速され、地方行政、自治体経営も大きな転換期を迎える中、ポストコロナ社会に適合した街づくりをどのように進めていくか伺う。
お答えします。人口減少と少子高齢化への対応が最も重要な課題である。 掛川市にとって人口減少と少子高齢化への対応が最も重要な課題と認識しています。その他、環境への取り組み、災害への備え、教育環境の向上や子育て支援、地域活性化や雇用創出などの経済対策についても重要な課題であると考えています。さらに新型コロナウイルスの影響を受ける中で、デジタル化の対応、地方分散の受け皿づくりなども新たな課題であり、総合計画を見直して対応について検討を進めています。
市政会草賀昭吉。質問します。松井市長が進めた生涯学習とはどのようなものか。掛川市を説明する文言には、生涯学習が根付く町、法徳精神が生きる町が必ず出る。松井市長が進めた生涯学習とはどのようなものであったか伺う。
お答えします。共同の町づくりを支える根幹である。学び続けながら自分たちの住む地域を豊かにすることで、自分の人生を豊かにすることが生涯学習であると思っています。その学びによって自己を高めた市民が共同による町づくりを実践し、人づくりと町づくりの一体的な推進が図られてきたと考えています。生涯学習とは共同の町づくりを支える根幹であると認識しています。
質問します。区長会と地区まちづくり協議会の議論再燃、課題は何か。掛川市は過去から区長会を中心に共同でまちづくりをしてきた。区長会が果たしてきた役割を軽視して地区まちづくり協議会を作り混乱しているのではないか。改めて課題は何かを伺う。
お答えします。並立する組織の役割や関係性などの整理が課題。区長会と地区まちづくり協議会の2つの組織が並立することで、役割や関係性などの整理が難しくなっていること、旧地域障害学習センターとの違いが分かりにくいことなどの課題があります。地区の現状や考えを聞きながら、実情に適合した組織となるよう、共同のまちづくりの原点に立ち返り、丁寧に議論を進めていきたいと考えています。
その他の質問事項、重点施策の評価について、小中一貫教育について、在宅医療の現状と課題について、茶園の耕作放棄地について、市政の会、鷲山義久。質問します。家城の里、土地の損害賠償について伺う。市内の不動産業者は静岡地方裁判所に損害賠償請求訴訟を起こした。裁判の判決により、市が損害賠償責任を負うこととなった場合、市長は当時の担当職員に求償権を行使するか伺う。
お答えします。法令にのっとり、適正な対応をする。判決あるいは審理内容を見極め、当該事務処理の過程において担当職員に故意または重過失があったか否かを判断した上で、法令にのっとり適正な対応をしていきます。
質問します。行政のデジタル化に伴い異常時の対応は。市長の行政報告に院からデジタル化について述べている。事務の効率化や職員の負担軽減が目的であるが、システムの異常や機器の故障が起きた時の対応はどのようにされるか伺う。
お答えします。監視システムから担当者にメールが届き対応する。デジタル化に関係なく、現在も重要なシステムには監視システムによる監視をしており、不具合が発生した場合は休日、夜間に関係なく、複数の担当者にメールが届き、対応するようになっています。また、大規模災害の発生によるシステムの異常や故障については、業者に対応してもらうなどの初動体制を整えています。
創成会山本雄三。質問します。最新技術を活用した新たな高齢者見守りシステムの構築が必要では、現在のボタン式緊急通報システムでは急に意識を失った場合に対応ができない。電気、水道、ガスメーター連動型など自身で起動しなくとも発動する見守りシステムの調査研究が必要ではないか。
お答えします。他市の先駆的な事例を参考にし調査研究をしていきたい。掛川市では緊急通報システムを無償で貸与しており、現在236人の方が利用しています。今後は高齢者本人や離れて暮らす家族の不安を軽減するために、他市の先駆的な事例を参考にし調査研究していきたいと考えています。
質問します。選べる見守り配食サービスで高齢者に食べる喜びを。利用者が減少する中、今後多様な事業者の参入を促し、配食メニューのバラエティを広げ、利用者拡大推進をすべきではないか。
お答えします。利用者が選びやすい制度にしていきたい。今後市では公募のプロポーザル方式を導入して利用者が選びやすい制度にしていきたいと考えています。
アクティブマネジメント公明クラブ、松浦雅美。質問します。上西郷工業用地の早期着工を。県のフロンティア推進区域に指定されている上西郷工業用地は、昨年度末には事業化に向けて推進されていたが、未だに事業者募集がされていない。早期の事業着工はできないか。
お答えします。できる限り早期に公募の開始ができるよう努める。これまでの工業用地造成事業の考え方に加え、SDGs への取り組みやデジタルトランスフォーメーション、先端技術を取り入れるなど、掛川市の戦略目標達成に貢献できる土地利用となるよう、公募内容について十分な検討を行い、できる限り早期に公募の開始ができるよう努めていきます。
質問します。横須賀高校と池新田高校の新高層高校へ環境防災化を。国では温室効果ガスの排出量を2050年までに実質ゼロにすると表明した。環境と防災を学ぶ環境防災科を設置し、地域住民も学ぶことができる掛川産木材校舎の新高層高校を提唱できないか。
お答えします。南苑協議会とも相談し県教委へ提唱していく。掛川市としては横須賀高校の存続と教育環境の充実を目指す中で、環境防災課の設置や掛川産材の利用について南苑地域教育環境整備推進協議会とも相談しながら県教育委員会へ提唱していきます。
アクティブマネジメント公明クラブ、藤沢京子。質問します。大東温泉シートピアの公共施設再配置計画の進め方は適切か。公共施設マネジメントは喫緊の課題であるが、地域住民との丁寧な議論が不可欠である。その初めの事例としてシートピアの民間譲渡活動の進捗状況と今後の予定を伺う。
お答えします。民間譲渡は施設改革のための最善の手段だと考えている。現在複数の事業者が興味を示しており、今後対話を続けながら譲渡・公募条件を調整・検討していきます。できる限り早い段階で公募手続きに入り、譲渡先を決定し、新たな営業に向けた準備などを進め、営業休止期間が短くなるよう努めていきます。民間譲渡は持続可能かつ魅力的な施設への 改革のための最善の手段だと考えていますので、関係者や地域の皆様、民間事業者と十分協議しながらスピード感を持って進めていきます。
質問します。子宮頸がんワクチン接種の考え方を伺う。現在積極的推奨は中止だが、子宮頸がんの発症は増加し続けている。ワクチン接種の判断として正しい知識や情報提供が必要だが、市としてどう取り組むか。
お答えします。国の検討部会の方向性を踏まえて、知識の普及とがんの予防に努める。ワクチン接種の情報提供に関する国の方針に基づき、本市も本年8月に接種対象者及びその保護者に対してリーフレットを個別送付いたしました。今後の取り扱いについても国の検討部会の方向性を踏まえて対応していきます。またがんの予防としては、子宮頸がん検診の初年度対象者となる20歳の女性全員に病気や予防についてのリーフレットを送付し、知識の普及に努めていきます。
共に作る掛川、富田真由美。質問します。ラグビーの三大聖地としてのチャンスをどう生かすのか。県がエコパにラグビー場を増設し、計5面を持つエコパは、菅平、網走に次ぐラグビーの三大聖地となり得る。このチャンスをどう生かしていくか伺う。
お答えします。関係機関と連携を図りながら、ラグビーの聖地化を推進する。掛川市も、スポーツへの関心をさらに高める絶好の機会と捉え、静岡県や静岡県ラグビー協会などの関係機関、さらには近隣市とも連携を図りながら、ラグビーの聖地化に向けた取り組みをワンチームとなって推進していきたいと考えています。
質問します。地域の災害対応力向上の具体的施策を。現場で活用できるマニュアルやアクションカードの見直しのため、現場に職員が出向いて地域の実情に合った形にすること、ピクトグラム、絵文字や絵単語の導入が有効と考えるが、いかがか。
お答えします。運営マニュアルの見直しを進めていく。掛川市では広域避難所ごとに地域の実情に合わせた運営マニュアルを作成しており、毎年自主防災会、施設管理者、支部員、危機管理課が一堂に会し見直しを行っています。合わせてアクションカードの見直しやピクトグラムの活用も進めていきます。
その他の質問事項、町内組織体制について。創生会、峰岡慎吾。質問します。学校再編計画策定のスケジュールは。学校再編計画は、掛川市のまちづくりを決める大変重要な計画である。新型コロナウイルスの影響で計画が遅れているが、今後の計画策定スケジュールを伺う。
お答えします。来年度学校再編計画の素案を公表し議論していく。総合計画の改定や学級数などの基礎調査の結果を踏まえ、今年度中に素案をまとめ、来年度に素案を公表し、市民の皆様と議論していきたいと考えています。
質問します。紀藤学園と原の矢学園の小中一貫校基本計画策定の進捗は。紀藤学園と原の矢学園の小中一貫校基本計画策定について、今年度予算が組まれているが、未だ予算執行がされていない。学校再編計画策定と切り離して取り組んでいくべきではないか。
お答えします。市全体での適正配置を検討した上で、学校再編を検討する。両学園で検討していただいた内容と、今年度実施している基礎調査の結果をもとに、掛川市全体での適正配置を検討した上で、 個別の学校再編を検討していきたいと考えています。
その他の質問事項、ICT を活用した情報発信について、アクティブマネジメント公明クラブ、久保野愛子、質問します。次期男女共同参画行動計画にジェンダーの視点を、第4次掛川市男女共同参画行動計画策定にはコロナの社会経済的影響に対応するためにジェンダーの視点を取り入れた計画とすべきと思うが、課題や対策について伺う。
お答えします。ジェンダーによる男女差別をなくした計画を策定していく。新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、生活様式の変化による女性への負担や暴力の増加などの課題が取り沙汰されています。このような課題を解決するため、第4次男女共同参画行動計画では、女性も男性も家庭と仕事を両立しながら働き続けることができる社会の実現や、多様な性のあり方の理解促進を目指した計画策定に取り組んでいきたいと考えています。
質問します。共同のまちづくり市民意識調査の結果の分析は、市が共同のまちづくりを進めていることを知らない市民は、昨年より6ポイント増の 63.1% である。今年の市民意識調査の結果を、市長はどのように捉え、原因についてどのように考えているのか伺う。
お答えします。地区集会を休止したことが主な原因と思われる。地区まちづくり協議会の位置づけや、地区区長会などとの組織の違い、役割が分かりにくいこと、開催方法の在り方などを検討するため、地区集会を休止したことに原因があると思っています。今年度はコロナ対策の中でインターネットを通じた動画配信など新たな情報発信の手法を確立したので、これまで地区集会に参加する機会がなかった方などへ周知を図り、まちづくりの認知度向上に努めていきます。
日本共産党勝川志保子、質問します。セーフティーネットとして機能できる住宅政策を、住宅確保要配慮者への適切な住まい支援を行うため、賃貸住宅供給促進計画などの策定を行い、困窮者支援となりうる公営住宅政策を、市として責任を持って行うべきではないか。
お答えします。関係課で連携し、具体的施策について研究していく。静岡県では住宅セーフティーネット法に基づき、平成30年3月に賃貸住宅供給促進計画が策定されており、住宅確保要配慮者に対し賃貸住宅の供給促進を図る旨が記載されています。基本的には県計画に網羅されているため、現段階では掛川市として独自の計画を策定する予定はありません。しかし、要配慮者への適切な住まい支援は必要となりますので、都市政策課と福祉課や長寿推進課などで連携し、情報共有を図りながら具体的施策について研究していきます。
質問します。高齢者の補聴器購入に助成制度を、補聴器の適切な使用は高齢者の社会参加を促し、認知症予防としても大きな意味を持つ。中軽度難聴のうちから補聴器の購入を促すために助成制度を創設する考えはないか。
お答えします。国や近隣市町の動向を注視しながら研究していく。県内では磐田市と長泉町で助成を行っています。助成制度の導入については、国や近隣市町の動向などを注視しながら研究していきたいと考えています。
その他の質問事項、市民が利用する 公共施設のネット環境整備について、子育てしやすい街を目指す新たな支援策について、
常任委員会委員長報告、補正予算関係抜粋、令和2年度補正予算関係議案などを審査するため3つの常任委員会に付託され、次の質問がありました。総務委員会委員長小沼秀明。
質問します。避難所における資機材整備について、一つ、各広域避難所への今後の資機材配備数の計画が地区の役員などに情報共有されていないのではないか、今後の情報共有の方法を伺う。
お答えします。自主防災会長会議以外にも、今後さまざまな機会に周知していきたいと思います。また避難所における資機材整備の補助制度も周知していく必要があると考えています。
一つ、飛沫感染防止用のパーテーションや折りたたみ式ベッドは現在2000台を整備済みである。今後5000台まで用意する計画であるが、その数で足りるのか伺う。
お答えします。42の広域避難所と救護所などへ1箇所100台設置できます。1つのパーテーションの中にベッドを2台置くこともできるので、予定している5000台で足りると思われます。環境産業委員会委員長山本雄三。
質問します。上西郷工業用地に関連する道路整備の進捗について、道路の測量設計委託料などの減額により公募に影響が出ないか伺う。
お答えします。開発区域内の道路整備のため、開発事業者の計画に合わせて道路の実施設計をする予定であったが、公募を延期したことに伴い減額補正するものであり、影響は出ないと考えます。
質問します。地区の緊急要望について、地域共同環境整備費について今後の緊急要望に対して支障をきたすことはないか伺う。
お答えします。地区要望や材料支給分の減額分を緊急要望事業に充てて対応していきます。
質問します。文化施設の臨時休業に伴う休業補償について、臨時休業を行った掛川城周辺施設の現在の状況を伺う。
お答えします。県内外からの修学旅行生の受け入れにより、10月時点で利用者数は約 80% ほど、収入は約 70% ほど回復しています。文教厚生委員会委員長久保野愛子。
質問します。手話通訳者派遣事業について、手話通訳者が確保できなかったことで実際現場で困ったことはなかったか伺う。
お答えします。窓口業務を含め業務に支障はありませんが、要望もありますので手話通訳者を雇用して体制をより充実させたいと考えています。
質問します。 PCR 検体採取センターについて、一つ、休館診療所使用料に関連して PCR 検体採取センターの使用期間と利用実績を伺う。
お答えします。期間は令和2年6月4日から令和3年3月末まで、12月3日までの実績は214件です。
一つ、年末年始の PCR 検査はどのような対応となるのか伺う。
お答えします。 PCR 検査の委託先が年末年始は休業となりますので、検査が必要な方は県の相談センターから年末年始に実施している医療機関につなぐよう周知していきます。 11月定例会における審議結果一覧。全会一致で可決・承認。予算。令和2年度掛川市国民健康保険特別会計補正予算第4号について、人事異動と本年度の人事院勧告に伴う職員人件費の減額など、令和2年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計補正予算第2号について、令和2年度掛川市介護保険特別会計補正予算第3号について、令和2年度掛川市水道事業会計補正予算第3号について、令和2年度掛川市公共下水道事業会計補正予算第3号について、令和2年度掛川市農業集落排水事業会計補正予算第2号について、令和2年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計補正予算第2号について、その他、アザの区域の変更について、板沢地区、地籍調査事業に伴い、アザ区域の合理的な整合を図るため、アザの区域を変更、掛川市道路線の認定について、民間開発による宅地造成及び区画整理事業に伴う新規路線の6路線を認定、掛川市道路線の変更について、海岸防災林強化事業に伴う終点を1路線変更、公の施設の指定管理者の指定について、掛川市桔梗荘指定管理者を令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間、社会福祉法人掛川社会福祉事業会に指定、公の施設の指定管理者の指定について、森林果樹公園、指定管理者を令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間、煙鉄アシスト株式会社に指定、専決処分の承認を求めることについて、反訴の提起、家城の里地内緑地売却に関する損害賠償事件に対して、土地売却契約が無効であるとの考えのもと、土地所有権移転登記抹消手続きを求めるもの。条例、掛川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償などに関する条例の一部改正について、本年度の人事院勧告を踏まえ、市議会議員の期末手当の支給割合を引き下げ、掛川市特別職の職員で常勤の者の給料などに関する条例の一部改正について、本年度の人事院勧告を踏まえ、常勤特別職の期末手当の支給割合を引き下げ、掛川市教育長の給与及び勤務時間などに関する条例の一部改正について、本年度の人事院勧告を踏まえ、教育長の期末手当の支給割合を引き下げ、掛川市税外収入金の延滞金に関する条例の一部改正について、租税特別措置法の改正に伴い、延滞金の割合の特例に関し、所要を改正、掛川市公共下水道事業負担金条例などの一部改正について、租税特別措置法の改正に伴い、延滞金の割合の特例に関し、所要を改正、掛川市火災予防条例の一部改正について、対象火器設備などの位置、構造及び管理並びに対象火器器具などの取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令の交付に伴い、所要を改正。議発、掛川市議会の議員の議員報酬及び 費用弁償などに関する条例の一部改正について、議員報酬の支給基準に日割り計算を定めるとともに、長期間欠席した時の議員報酬及び期末手当を減額する規定を定める改正、防災・減災・国土強靭化のための対策のさらなる推進に関する意見書の提出について、国に意見書を提出し、防災・減災・国土強靭化のための対策をさらに推進するよう強く要望。別居・離婚後の面会交流についての法整備などを求める意見書の提出について、国に意見書を提出し、子どもの人権や利益を最優先し、別居・離婚後の子どもの適切な養育環境を確保するため、別居・離婚後の面会交流についての法整備を行うなど、適切な措置を講じるよう強く要望。賛否の分かれた議案、賛成多数可決。議員名をお伝えします。創成会、大石勇、寺田幸宏、藤原正光、新村光一、峰岡慎吾、山本雄三、松本人志、小沼秀明、二村玲一、鈴木正春、アクティブマネジメント公明クラブ、藤沢京子、松浦正美、久保野愛子、山本幸男、共に作る掛川、鈴木久弘、富田真由美、市政の会、鷲山義久、市政会、草賀昭吉、日本共産党、勝川志保子。なお、議長大石勇は採決には参加しません。議案名、四つ議案が出ています。令和2年度掛川市一般会計補正予算第9号について、議会だよりの8ページをお聞きください。掛川市職員の給与に関する条例などの一部改正について、本年度の人事院勧告を踏まえ、一般職員の期末手当の支給割合を引き下げ、公の施設の指定管理者の指定について、掛川市老人福祉センター、指定管理者を令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間、中部ビル保全株式会社に指定、公の施設の指定管理者の指定について、掛川市児童館、指定管理者を令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間、中部ビル保全株式会社に指定。この4つの議案について、勝川志保子議員以外は賛成、勝川志保子議員は反対でした。総務委員会が全会一致で、趣旨採択、建築士事務所の健全な発展により、建築文化の向上を図るための要望書。未来日誌、1月7日現在の予定です。今後変更される可能性がございます。2月5日金曜日9時、全員協議会、17日水曜日、9時30分、本会議、開会、議案の提案説明。18日木曜日、9時30分、本会議、議案の提案説明。24日水曜日、9時30分、本会議、令和2年度関係議案質疑、委員会付託。本会議終了後、常任委員会、議案審査。3月、4日木曜日9時30分本会議、令和2年度関係議案委員長報告、採決。5日金曜日9時本会議、会派代表質問。 8日月曜日9時本会議一般質問、9日火曜日9時本会議一般質問、10日水曜日9時本会議一般質問、令和3年度関係議案質疑委員会付託、本会議終了後常任委員会議案審査、11日木曜日9時30分常任委員会議案審査、19日金曜日9時30分本会議、令和3年度関係議案委員長報告、採決閉会。ファシリテーション研修を行いました。掛川市議会では議員の能力の向上を図るため議員研修会を行っています。10月16日全議員でファシリテーション研修を行いました。講師によるオンライン講義やワークショップを行い、ファシリテーションの手法などを学びました。今後は議会報告会や出前講座での市民との意見交換やグループワークなど話し合いを行う際に活かしていきます。ファシリテーションとは、会議などの場で合意形成や相互理解をサポートすることにより参加者の活性化、協働を促進させるリーダーの持つ能力の一つです。傍聴席。初めて議会を傍聴しました。議場の大空間の広がり、壮大な空気感は市民から行政全般が同じ目線で見渡すことができ感動しました。私たちは有権者として一票を投じました。その方々がどのようにして私たちの生活、悩みの声を届けているのか、行政が抱える問題をどのように議論されているのか常々興味がありました。議員さんは市民の声を十分把握し、勉強、行動されて質問し、行政側も受け答えています。有権者は語る言葉も感動の言葉もいりません。真実の言葉を聞きたいのです。皆さん、様々な主張を持つ未来の掛川がそこにあります。議場に出かけてみませんか。城内区、石野茂子。今月の表紙。背景は、達人に学び伝える会の会員により作成された、クズフのタペストリーです。題字は、静岡県立掛川特別支援学校高等部3年、松永新生さんの作品を掲載しました。編集後期。市議会だよりの編集に携わって早4年。これまで皆さんに市議会をより身近に感じて知っていただけるよう活動してまいりました。まず市議会だよりを手に取っていただくために、この4年間で表紙を2度リニューアルしました。さらにイラストや写真を多く取り入れ、わかりやすい言葉で表現し、読みやすい紙面となるよう、様々な試行錯誤をしながら、編集委員一同で取り組んでまいりました。これからも議会では何が議論され、どんなことが行われているのかについて、議会広報の一つとして、市民の皆さんの目線に立ち、丁寧に伝えていけたらと思っています。広報校長特別委員会副委員長富田真由美。編集発行。掛川市議会。静岡県掛川市長屋1丁目1番地の1、電話 0537-21-1160。 ホームページアドレスは https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp